皆さんこんにちは、古山義明です。今回のテーマは BS 貸借対照表には上半身と下半身がありますということなんですが、これどういうことかということですね。前回は左側と右側がありますというふうに申し上げたわけですけれども、その左側右側それぞれ上半身と下半身にこれ分かれているということなんですね。そこが大きく全体のこうバランスに関わっていくということなんですが、まず左側見ていきますね。上半身下半身分かれてます。図をご覧ください。上半身は流動資産と書いてますけれども、1年以内にお金になるもの、現金、売掛金、在庫、そういったものがあるんですけれども、いやいや流動資産にこう1年以内にこう現金化されないものうちあるんですよ。いや、それがあったらそれが問題なんですね。それがならないと本来は1年以内にこうならなきゃいけないんですけれどもですね、そこになぜかですね短期貸付金というふうに誰に貸したのかわからないですけれども、ずっと同じような金額で眠ってたりとかするものあるんですが、本来そういうものがあってはならなくてですね、1年以内にこうお金になっていくものですね。現金、売掛金、在庫、受け取り手形、そういうものもあるかもしれません。いろいろありますけれども、比較的こうお金になりやすいものですね。で、左側の下半身、これは書いてますが現金化しづらいものということで、固定資産ですね。建物、土地、機械とかね、あとソフトウェアであるとかね、電話加入券とかいうのもありますね。これお金にしづらいですね。あと有価証券とかそういったものも入ってたりしますね。なかなかその建物とかね、土地、これはどっちかというと本当にその稼ぐための投資のものであって、なかなかそれをこうお金にすぐこう変わってくるかというものではないんですが、そういう現金化しづらいもの、固定資産というものが下半身、左側の下半身であると。資産目録でそのうち上半身と下半身に分かれていてですね、上半身は1年以内にお金になりやすい流動資産で、下半身は現金化しづらい固定資産ということですね。で、その一方で右側ですね、貸借対照表の左と右分かれますけれども、右側の方ですね、ここも上半身と下半身分かれます。で、上半身が他人資本というふうに図では書いてます。払わなきゃいけない金というふうにこう書いてますけれども、買掛金とかね、未払い金、未払い費用、これ払わないといけないですね。何か物を買ったとか材料仕入れたとかいう場合にですね、資本といったらこれは資本なのかというふうに思うかもしれませんけれども、払わなきゃいけない金やということで言えば払わなきゃいけないですね。で、借入金ですね、これもこう返さなきゃいけないわけですね。他人資本ということになると、これは流動負債とかね、固定負債とか、短期的に払わなきゃいけないものと長期的に払っていかなきゃいけないもの、これは分かれるんですけれども、他人資本と。で、そのもう一方、下半身ということになると、これは自前の金というふうに書いてますが、いわゆる自己資本というものですね。資本金であったりとか、あるいはこれまでのその儲けの蓄積である剰余金というものですね。それが自己資本、自前の金ということで出てきます。ですから右側も上半身と下半身にこう分かれているというわけですね。だから大きく言うと、この貸借対照表というのは4つにこう区分けされているわけですね。右と左で上下ということで分かれてますが、その大きさのバランスですね、これが業種によってふさわしい体格になっているのかどうかということと、あまりにも大きくなりすぎていたりとか、あるいはちょっと小さすぎたりとかですね、そういうことが上半身下半身それぞれなっていないかと、このバランスがどうあるかということでよって会社の体力っていうのが全然こう変わってくるわけですね。そういったところをよくよくこう理解した上で、この貸借対照表というものを理解を進めていっていただきたいなというふうに思います。それでは次回を楽しみにお待ちください。古山義明でした。